こんにちは、門垣敏子です。毎月第1木曜日に配信しております水谷浩司のジャズの肖像画よもやま話。お話ししてくださるのはジャズに恋して60年の水谷浩司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
このコーナーは配信番組になってこれで1年ですね。
おめでとうございます。
でこの、ジャズの肖像画というのは以前フリーペーパーの方にお寄せいただいた、はい、中からピックアップしてということで、今日は14回目のミルト・ジャクソンをピックアップしてくださってますけども、はい、ちょうどこれが出ているのが春号ということで、はい、毎月毎月してますので、このフリーペーパーは3ヶ月に一度なので季節がぴったり合うのはめったにないんですけど、はい、今回はこの文章と今の時期がピタッと合っているような、
私もね、これを改めて見て、
はい、
今のガーデンやって、私のこの庭と、
はい、
まあ、そのように書いてるんですけど、ちょっと大げさに書いてますけど、まさにね、ここに書いてるとようなお庭が今展開してるんですね、
はい、
で今朝もあの窓を開けてね、パッと見ますとね、
はい、
花図をホルストパンシー、
はい、
くねくねとね、曲がって濃いピンクの目のマッチ棒のような、うん、そのお花が終わって、はい、今はね本当に見事なハート型のね、
綺麗な葉っぱですね。
葉っぱがね、わーっとこう頭上にこう広がるように、
あ、いいですね。
ただこれ見てましてね、はい、本当にあ、この通りだなと、
うーん、
本当に今のお庭、はい、まさにね、このフォレストパンシーでがメインの木になって、でその私のはどちらかというと明るいガーデンじゃなくて、
はい、
そのちょっと暗めの、なんて言うんでしょうかね、今なんて横文字で何か言いました
、シェードガーデンって教えていただきましたね。
シェードガーデン、まさにシェードガーデンなんですね、はい、ちょっと他のお庭より明るさはなくて、むしろ少し暗めだけど
落ち着いた雰囲気ですよね。
よくよく目を凝らすとね、
はい、
交互に私の好きなものが少しずつこう植えてあるという、はい、でまさに今この6月に入って、5月から6月に入って、あ、ここに書いてるような庭の情景が広がってるなと、今朝ね、
はい、
これ読んで思いました。
あ、そうですか。これをお植えになったのはどのぐらい前ですか。
これはね、
花図をフォレストパンシー、
庭をやり始めたちょうど、はい、ニュータウンで、お庭ブームがね
来ました、来ました、
来ましたね。
そうですね、もう25年経ってますからね。
で今花博とかやってますけど、はい、お花の万博があったんですね。
あ、なるほど。
あれで、
はい、
大阪関西にね庭ブームが巻き起こったんです ね、はい、今まで私たちが見たことないような木であったり、お花であったり、ガーデンであったり、そういうのが紹介されてて、
花博ね、花博、そうですね、
あれをね私何回も行ったんですね。
そうですか。
ちょうど仙北ニュータウンで、
はい、
ちょうどまだその時はタウンハウスでしたから、庭も小さいんですね、
は
い、だけど北の窓を開けると、
はい、
ちょうど公園がね一望できるんですね。
お、借景ですか。いいですね。
大橋公園といってね、湖と、
はい、
で緑が、それを見てね、うわー、庭っていうか緑っていうのはすごいなと、
自然のね、力っていうのはね、
それに そんなんがあって、
はい、
花博を見て、
はい、
ぜひねこれは庭を作りたいなと思いまして、で仙北からこちらの
三
田の方に引っ越してきて、
はい、
で引っ越してきたのが、何年でしたかね、1900の、
地震、阪神淡路大震災の後ですか。
阪神淡路の後ですね、あと
95年ですので、地震がその後
95年、あ、その当時ですね、
はい、
その当時に引っ越し、あ、その阪神淡路の地震の前の年ですね。
そうです。
12月に引っ越してきまして、
で開けて1月17日、そうそう、うわー、そうですか、
そうですそうです、
あら、
そうですね、あの本当に電車もみんな止まりましてね、
困られたでしょう、
会社に行けないと、
ね、
会社から早く出てこい
って、まあ、そう言われてもです、ね、
まあ、そんな時期 で、
あ、 そ、 うで、
そんな時期にあの、まあ、家を建て、まあ、狭い土地ですけど、はい、自分の庭ができるっていうので、いい、
はい、素敵な場所ですよね、
それで少しずつ木を植えたり、
はい、
それとあの園芸屋さんに、ね、ちょうどその頃仙北ニュータウンでも新しいデザインをされる園芸店が現れて、はい、その方にお願いしていろいろいろいろご相談して、で、まあ、今の形の原型が出来上がったんですけどね、
はい、
まあ、その頃にいろいろな木、フォレストパンシー、私が、近くにある園芸店で、
はい、
あの苗木ばっかし売ってる大きな園芸店があるんですけど、
はい、
そこから注文して、で運んできてそこに植えてもらったんですけどね、まあ、思い出深い木なんですけど、
じゃあもうすごくあのここにももちろん書いてらっしゃるから思い入れのあるあのグリーンなのかなと思いますけど、今お話伺うと、もう移る前からお庭にこうやってああやってってこういろいろとご自身の設計をされてお庭の様子を、
私って凝り性なとこがあるのにね
存じておりますそのおかげで私たちもたくさん の、 あのお話を伺えてるんですけども、
本当にあのつまらないところにね凝りに凝るんですけどね、
いやいや、
まあ、今でもね、はい、庭見てね、ああしたらいいな、こうしたらいいねと思うんですけど、残念ながら体力も財力もねつきましたからね、
いやいや、
まあ、今の庭をなんとか、まあ、維持しながら楽しめたら、収穫しようと楽しめたらいいなと思って、
ね、そうですね、でもその自然からのいろんなこうアプローチがいわゆる脳トレにもなるってよく言われてますからね、
本当ですね、
はい、
私も80の壁をね、なんとか乗り越えないと思ってね、毎日そう庭を見たり音楽を聴いたり、
素晴らしいことですよね、
いろんな刺激を受けて、
はい、
るんですけどね、
だからね、ああでもないこうでもないって考えるのが一番いいんです。
そうですか。
もう決まりきった形をするとルーティンになってしまうと脳は怠け者だから止まるけど、この寒さだったらどうしたらいいかとか、そういう
今までにないような手法とか、
はい、そうですね、で試行錯誤するのもいいから、だからこう農作業だったりお庭の作業っていうのは自然相手だから、ものすごくこう考えて今日はどうしようとかこのシーズンはどうしようとか、あの繰り返しができない生き物ですのでね、お相手が、
そうですね、だからあの庭もね、まあ、あのジャズのそうですけど、
うん、
まあ、あのこれから私がだんだん年取っていって、その財産ですか、まあ、CD にしろ、レコードにしろ、オーディオにしろね、庭木にしろね、どういう形でこううまいこと、譲ったりなんか、そういうことができたらいいかなと思いながら、まあ一日そのことばっかしか考えてるんですけどね。
お嬢さんとかお孫さんとかはお花のあたりのご趣味はご一緒ですか？
かなりレベル差ありますね。
あ、そうですか。まだでも今は一番忙しい時ですからね。
孫はね、あのカメラとかそういうのが好きで、
前おっしゃってましたね、
だからじいちゃんこれどういうふうに撮るのとか、そういうお話、そういう話はよく聞いてくるんですけど ね、 まあ、そういうのは合うとこは合うんですけど、まあ、それとお花をよく最近孫が取り出して、
すごい、
うん、それでこの間もあのお花を撮るのに、
はい、
カメラを固定する三脚が欲しいって、どんな三脚がいいのって、
はい、
それをね、忙しい今に電話かかってきてね、
そうでしたか、
それをね昨日も気になっていろいろ調べて、ああやこうやと、ジャズのこの予習もしなあかん時にまたと思いながら、いやいや、それこそ文学さん言われてたようにね、いろんなことをやっぱり考えるということが、いいのかなと思って、そうかな、ありがたいことやなと今はね、今思ってます。まあ、だけど本当にね、そんな何でもない、私空想家なんですかね、できないことをこう、 自分でこうやったらできるんかなとか思ったりするんで、
すごい工夫されるんです
ね。だけどね、ほとんどダメなんですけどね。
そうなんですか。
もうほんまに数パーセントしか見る、ケチずつしないんですけど。
ご自身に厳しいので、ね、水谷さんはとっても。
だから本当にね、ダメなんですけど、まあ、そういう何でもないようなことを、まあ、ぐつぐつ考えるのがこの頃ですかね。
でもそうやってお孫さんと共通のものがあるっていうので、あ、また聞いてこられるっていうのは
いいですね。お互いにこう写真見て批評してね、
すごい、
絞りはなんぼで撮った、シャッタースピードはなんぼやねん、
このスマホの時代にそういうお話ができますか。
ISO感度どれぐらい撮ってるの、とか言って、
すごい、
そういう話をして、もっと ISO 感度上げたらどうとかね、いろんなことを言ってるんですけどね、そういう話してたら尽きないですけどね。
いや、羨ましいですね。そうですか。
まあそれがね、孫の付け目でね、
おねだ
りが必ずそれがついてきますからね、歩道にうまくね、右にいたりとかもしながら要点だけはピシッとこう、伝えておくと。
なるほどね。
なかなかね、蝶々八で面白いですね。
そうなんですか。いいですね。ずっと馬の合うお孫ちゃんですよね。前々からいろいろ伺ってると。
なんとなくね。ねえ、孫も落ちこぼれでね、私も落ちこぼれでしたから、まあその辺気が合うのかなと思いますね。
音楽をね、聞く方法もね、あれこれと。
音楽はね、彼はいろんな、彼もいろんな音楽聴いてますけどね、ジャズの良さも分かってきたみたいで、勝手に私のパソコンからね、そのソフトをね、取ってきて、自分 の、あの携帯にね、携帯ですか、
そこにスマホに落とし込んでるんですか。
落とし込むんですね。
すごい、
それとかミュージックなんとかいうあれにね、落とし込んで聞いてるみたいですけど、
楽しいですね。
まあどうでしょうかね。
いや、やっぱり環境って影響しますね。
まあ、確かに ね、あの家の中に音楽が一日中かかってるっていう環境、私大好きなんですね。何らしかの音楽がかかってる、そういうの大好きでね、何もかかってない、音のしないような宇宙はあんまり僕は好みじゃないなって。
先月お話は朝起きて何を聞くかももうね決まってるとおっしゃってましたからね。
そうです、いまだにそのルーティンが続いてましてね。
すごいですね。
最近はこのね、ミルト・ジャクソンの放送もあるから、ミルト・ジャクソンの CD を置いて、今日はこれとこれと聞いとこうかなとかね、
バブラフォンは雨の日にも似合いますね。
ああ、いいですね。
ね、
あのバイブラフォンは本当にね、あの、まあ、特にミルト・ジャクソンのバイブラフォンはね、独特の、なんて言うんでしょうかな、哀愁って言ったらちょっと安っぽいですけど、
はい、
何かそういう、なんか胸をコンコンとノックしてくるような、そういうトーンがね、他の方のバイブラフォンとはまた違いますね。それは確かに、ミルト・ジャクソンの一番の持ち味だと思いますね。
水谷さんが出会われたのはいつ頃ですか。さあ、
これね、割と遅かったかもしれませんね。私もミルト・ジャクソンを聴き始めたのは、MJQ モダン・ジャズ・カルテットからですね、
はい
はい、4人組のね、あの中でよくジャズ喫茶でね、これをかけとけば女性は絶対大丈夫とかいうのね、そういうのをマスターがね、よくかけてるんですね。
なるほど。
すると女性の方はね、はい、ジャズってこういうのがジャズかなっていう、
入りやすいですからね。
そうですね、モダンジャズカルテット聞くわよっていう、そういう顔で、ね、美味しそうにジュースとかコーヒーとか飲まれてるんですけど、ああ、そうかなって言って、まあ、ジャズもいろいろあるからそうかなと思いながら聞いてた、眺めてたんですけどね、まあ、それがモダンジャズカルテットがやっぱし、あのミルト・ジャクソンを知る一番の最初のきっかけですね。
ちょっと物足らなくなかったですか、水谷さんにしたら。
だんだんね、あまりにも紳士すぎて、紳士的すぎて、そのソウフルフ、まあ、ジャズの醍醐味のソウルフというところら辺では少しね、お上品だな、
おすばしした感じで、
もう少しね、濃くてもいいのにな、
はい、
だからあのミルト・ジャクソンがリーダーで、 MJQ は離れて、うん、まあ、今まで紙紐をつけて弾いてたのは紙紐を脱いで、
はい、
で自分の好きな絵に弾いてる、そういうアルバムをだんだん聞き出しましたね。最初はモダンジャズカルテット、それから MJQ を出たというか、まあ、どちらが早いかどうか分かりませんけど、まあ、ミルト・ジャクソンはモダンジャズカルテットにも属してたし、はい、まあ、それを離れての独自の演奏活動もやってましたから、
もともとですか。
もともとミルト・ジャクソンがも MJQ を結成したんですね、
はい、
だけどリーダーはいつの間にかこう変わっていくんですけど、やっぱりリーダータイプじゃないんですね。
あ、
彼は自分で自由にこう弾きたいんですね。
なるほど、
はい、だから、まあ、その辺で自分で自由にやりたいっていうのが、うん、そういうアルバムがやっぱし、うん、ミルト・ジャクソンらしい本望でブルージーで、
あー、なるほど、うん、ブルージーな、
ブルージーですねよくねブルージーって言いますけどね、かっこつけてね、本当にね、なんかね染みるんですね、この音色が。特にバイブラフォンはこうビブラートかけるでしょ。
そうですね、かかりますね。
そのビブラートの塩梅がね、
はい、
やっぱり見るとならでの塩梅、
はあ、
うまい具合にかかるんですね。かけすぎるとまたいやらしいですけどね、
はあ、その辺の具合がちょうどいい塩梅なんですね。
それとマレットがね、彼のマレットは大きい、はい、普通の方より大型、
大きいんですか、
うん、こう布で包んでるんですけど、はい、それが硬くて大きいんですね、それで叩くからよけどね、その深みがあるって言われてますね。まあ、ビブラートのかけ方もいろんなタイプがあって、
はい、
まあ、一度聞けば誰のビブラートかっていうのはだんだん分かってくるんですけど、
そうなんです
か、まあ、それはまあ聞いとればね、
足でこうつけたり外したりね、
そう
それだけのことだけれども、
う
ん、その塩梅が違うんですか。
微妙にファンの回転とか、風量であるとか、それを微妙に調整するんですね。それとそのかけるタイミングであるとか、
タイミング ね、
そ, うなんですね、そこら辺がやっぱしね。
ここでピックアップしてくださった肖像画というアルバムになりますが、
はい、
ちょっとご紹介いただけますか。
やっぱし、フォーマルなね、その紙紐を脱ぎ捨てたラフな装いのミルト、
はい、
ブルースやバラードで進化を発揮するって書いてあるんですね。まさにね、はい、ブルースナンバーとかバラードで彼の進化が出てくると思うんですね、だから彼が彼のリーダーアルバム、例えばプレンティプレンティソウル、
はい、
57年の、これクインシン・ジョーンズがアレンジャーで入ってるんですけどね、
はい、
そこでハートストリングスっていう、これミルト・ジャクソン の、 オリジナルなんですけど、これね琴線に触れる、美しいオリジナルバラード曲でね、で豊かなバイブレーションを生かした響きが胸にね染み込んでくるんですね。それとかバグスオパスっていう58年のアルバムあるんですけど、はい、バグスっていうのはこのほっぺたの袋、ほっぺたが袋のように膨らんでるバッグ、
はい、バッグ、
バッグ、
女性の持つバッグですか。
その、
はい、
それが
頬、ありますね、そういう形、頬
が膨らんでるよって、
はい、
それからなんかミルト・ジャクソンのあだ名がね、バグスなんです、ちょっと膨らんでたらしいですね。
そうなんですね。
それでバグスといえばミルト・ジャクソンのあだ名で、そのバグス・オパス、オパスっていうのは作品のことなんですね。それ58年のバグス・オパスで、イル・ウィンドっていう、これもバラード曲なんですけどね、
はい、
これはハーレムにあるコットンクラブのショーに書かれたブルージーなバラードなんですね。疫病神とかね、向かい風と逆風の意味でよく使われるらしいんですけどね、まあ、歌の内容からも女性の方がよくその男性をね、思っていうか、もう疫病神っていう
なるほど、
ね、疫病神っていう、そういう、ね、恨みつらみを歌った歌らしいんですけど、
いわゆるダメンズなわけですね。
そう、ダメンズ、ダメンズです。そのバグスオバスのイルウィンドね、 これなんかもね、はい、まさにソウルフル、ぐっと胸に迫ってきますね。
うーん、
本当にあのいろいろなあのアルバムがあってね、うん、私あのね好きなのね、
はい、
あのクインシー・ジョーンズがね、はい、ミルト・ジャクソンのアレンジャーを務めてるね、はい、ザ・バラード・アーティストリー・オブ・ミルト・ジャクソン59年のアルバムなんですけど、はい、そこでヌガースって雲、あのフランス語で雲って言うんですけど、はい、あ、ジャングライン
雲っていうのはあれですか、昆虫の雲、それとも空に浮かぶか、
空にふわっと浮かぶクラウド、
はい、
なんですけど、
はい、
あの白くてふわふわした雲さんを見つけてごらんって、後で詩がついてるんですけど、
あ、はい、
でジャズ歌詞も歌ってるんですけどね、これはあの26歳のミシェル・ルーランが、
ミシェル・ルーラン、はい、
ハネムーンでアメリカを訪れて、その時にミルト・ジャクソンとやってるんですね、ザ・バラード・アーティストリー・オブ・ミルト・ジャクソン59年、ヌガース、雲、はい、これもね本当にねふわふわっとこうその雲の中に浮かんでて、その中に吸い込まれていくような、なんともロマンチックな、
ああそうですか、
まあ、そんなんとかね、あのちょっとあのハードなやつはね、
はい、
バグス&トレーンズ、これはトレーンはジョン・コルトレーンですね、
あ、
これ59年のアルバムで、
はい、
ミルト・ジャクソンにジョン・コルトレーンのテナーサックス、ハンク・ジョーンズのピアノ、ポール・チェンバースのベース、コニー・ケイのドラムスというメンツなんですけど、
いつもご紹介いただいているすごいメンバーですね、
すごいです ね、もうそれぞれね、一人でリーダー作、
そうです ね、
ね、名前も出してはるような方がここに揃ってるんですけど、ここで The Night We Called It A Day って、これはもう十分に楽しんだから休みたいわ、終わりにしたいわっていう歌なんですよ。お別れの歌なんですね。
そうなんですか。
It's night to call it, it's a day っていうのは、もう疲れたから、これで、ね、終わりましょうねっていう。まあ、なんともね、惨めな悲しい。
そうですね、ちょっとね、はい。
これをね、ミルト・ジャクソンのバイブと、ジョン・コルトレーンのテナーサックスで、やってるんですね、これをね暗いジャズ喫茶でね聞いたらね、
はい、
いいですよ、
なかなかちょっとこう落ち込んだ時にはもっと落ち込んで、
もっと落ち込む、もう奈落の底まで落ち込むというね、
中島みゆきさんの歌を聞くような感じでしょうかね、落ちて落ちて落ちて
落ちて、とことん落ちて、
はい、
まあそこまではいきませんけど、まあそれぐらいね、ぐさぐさっとこう、
そう
です、そういう、まあこれをね、またジョン・コルトレーンがぶっきらぼうでね、
なるほどね、
ブラッブラッってブラッって言うんですけどね、ぶっきらぼうなんですね、色気も何もないんですけど、それがねまたいいんですね、まあそんなところでね喋り出すと記事がないんですけど、
いやいやいや楽しいお話、今日はまたいつ以上、ね、以上にいっぱい持ってきていただいて、
最初寄ろうと思ったんですけど、
はい、
もう寄るのもめんどくさくて、
CD がいっぱい並んでますね、ま
あ、これ私のよく聞いてる、
はい、
2,3 日前から順番にこれ、はい、聞いてるんですけど、オパスでジャズとか、
はい、
バグスミルト、はい、オパスとかね、プレンティプレンティソウルとか、ね、
あ、そこにありますね、
まあ、なかなかいいですね、
そのさっきおっしゃったそんなに頬がこうふっくらと感じでもないような、そうそうそう
感じでもないのに ね、
ね、
子供の時につけられたあだ名みたいですね、
お子さんの時にな
んかで晴らしてたんでしょうかね、おたふくかぜかなんか、
うん、それかこう、ね、まだこう、骨格ができてなかったらぷっくりとした、
ほっぺたが膨らんでて、バグスっていうあだ名がついたらしいんですけどね、
じゃあこれからずっとだんだん雨模様の梅雨に入っていく時ですけども、このあたりも順番に聞いていかれるんですか、
そうですね、いいですね、その日の気分で、
いや本当素晴らしいですよね、
ミルト・ジャクソンがね、はい、確か日本でレコーディングしたアルバムがあるって聞いてたんですけど、ちょっと今私
お手元の資料には
ど忘れして、
はい、
なかなかそれもねレアなアルバムらしいて、それも欲しいなと思いながら、だけど忘れるようではダメですね、とてもこれは手に入らないかなって、なんかね 晩年のね、ミッド・ジャクソンが日本でレコーディングしたってアルバムがあるらしいんですけどね、それがちょっと私ど忘れして出てこないです、
ミルト・ジャクソンさんはどんな生い立ちというかどんなあれだったんですか。
まあ、はい、特に子供の時どうのこうのっていうのは、資料では何も出てないですね、だからまあ割と早くから、まあ、ジャズの世界に入ってきたみたいですね、でその1952年に、ミルト・ジャクソンによミルト・ジャクソンのカルテットというのが結成されて、それがどうも彼の、まあ、デビューといえばなんですけど、メジャーデビューした、1952年ですね、だから彼がまだ、20代
若いですね、
20代いってないですか、20代前後ですね、19か20ぐらいの時に、デビューしてるんですかね、そうでもないですか、52年ですから
52だったら
29歳ですか、
はい、
29歳ですね、ごめんなさい、29歳ですね、でそのミルト・ジャクソンのカルテットからミルトのミルト・ジャクソンとクイーンって、カルテットの MJQ を
頭文字で MJQ、
それで MJQ という名前に名前に変わって、で後にリーダーもジョン・ルイスに変わった、だいたいミルト・ジャクソンといえばモダン・ジャズ・カルテットの、そのもう一番の大黒柱というんでしょうか、なくてはならない存在、でそのいろんな面でアレンジメントとか、いろんなその、曲を編成したりアレンジしたりするのは、ジョン・ルイスという、ジョン・ルイスは特に作曲とかに長けてましたから、いろんな曲を作曲してね、で一時本当に女子大生に、モダン・ジャズ・カルテットいたらジャズで知ってるっていうぐらい
私は兄からの受け売りだけですけども、だから兄ぐらいの世代は、まあ、MJQ って言ったらおしゃれな女性はよく知っているということになるん
です、ね、MJQ を聞きながら喫茶店で紅茶かコーヒーかをいただくっていうのが、当時の女子大生のなんかあれみたいだったですね。
でもおしゃれな、
おしゃれなね、
ちょっとイケてる、
ちょっとイケてる
生真面目じゃなくて、ちょっとこう
そちらの方にもよくご存知な、特に芸術系の方は ね、そういうんですね。
そうなんですね。この方はおいくつぐらいまで、
あ、彼は
結構最近、最近って言い方が合ってるかと、
1999年の10月ですから、76歳ですか。
ああ、そうなんですね。割と、
まあ、この当時としては長寿な方ですね。
そうですね。
まともなね、
はい、
まともなジャズの人生はあるんですね。
優等生の。
優等、そうですね。変なものに侵されることもなくて、ジャズの一筋に頑張ってこられたみたいですね。
ぜひ皆さんにお聞きいただきたいサウンド、いくつかアルバムご紹介いただきましたが、最後にどれかおすすめがありましたら皆さんにちょっとお名前をもう一度ご紹介いただけますかね。
ちょっと通好みなんで、あれなんですけど、
このジャケットを選ばれました、
ミルト・ジャクソンのプレスティッチの LP の77003っていうアルバムなんですけど、これがね私大好きで、その中でね、メンバーをまず紹介しますと、ミルト・ジャクソンのバイブルホン、ホレス・シルバーのピアノ、パーシー・ヒースのベース、コニー・ケイのドラムスというこのメンツなんですけど、マイ・バニー・マイ・ファニー・バレンタインと、ムーン・レイと2番3番にかかるんです。このつながりがね、とても素敵、
つながりがいいわけですね。
マイファニーはロマンチックでしょ。
そうですね。
でムーンレイ、なんともロマンチックだけど少ししっとりして、もっとしっとりしっとりしてる、でちょっとブルースがかってますから深いんですね。
あ、そうです。
ロマンチックの度合いが深い、なんか意味がある、これ映画音楽なんですけど。
あ、そうなんですか、
ムーンレイ、 ぜひね、はい、そのミネット・ジャクソン・カルテットのムーン・レイ、はい、これをね聞いてください、はい、朝一番とかね、
あ、はい、
それとも寝る前にとかね、はい、いいですよ、
はい、アルバムタイトルは
ミルト・ジャクソン・カルテット、
カルテット
だけどたくさんありますので、
あ、そうですね、それで
プレスティッチ、
プレスティッチ
LP7003、
はい、これをしっかり覚えておいたらいいわけですね、
ミルト・ジャクソン・カルテット、
はい、いわゆる MJQ の、はいはい、ぜひこれをあのフリーペーパーじゃなかったホームページの方にもこれをちょっとアップしておきますから、はい、よかったらぜひ皆さんもこの梅雨に向けてじっくりと味わっていただきたいと思います。楽しませていただきたいと思います。今日もお話をいただきました。ジャズに恋して60年、水谷浩二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。この時間は水谷浩二のジャズの肖像画よもやま話をお送りしてまいりました。次回もぜひお楽しみに。